聖書をお読みします。はじめに旧約聖書出エジプト記23章4節から5節を読みます。旧約聖書の131ページになります。23章4節から5節。あなたの敵の牛、あるいはロバが迷っているのに出会ったならば、必ず彼のもとに連れ戻さなければならない。もし、あなたを憎む者のロバが荷物の下に倒れ伏しているのを見た場合、それを見捨てておいてはならない。必ず彼と共に助け起こさねばならない。もう一箇所、新約聖書のマタイによる福音書第5章38節から48節を読みます。新約聖書の8ページになります。マタイによる福音書第5章38節から48節まで。あなた方も聞いている通り、目には目を、歯には歯をと命じられている。しかし私は言っておく、悪人に手向かってはならない。誰かがあなたの右の方を打つなら、左の方をも向けなさい。あなたを訴えて下着を取ろうとする者には上着をも取らせなさい。誰かが1ミリオン行くように強いるなら、一緒に2ミリオン行きなさい。求める者には与えなさい。あなたから借りようとする者に背を向けてはならない。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し、敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父の子となるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな報いがあろうか。徴税人でも同じことをしているではないか。自分の兄弟にだけ挨拶したところで、どんな優れたことをしたことになろうか。異邦人でさえ同じことをしているではないか。だからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。祈祷を捧げます。主なる神様、私たちは今日、私たちの信仰の原点である宗教改革を記念して礼拝を守っています。厳しい時代の中で、知恵と勇気を持って新しい信仰の道を切り開いていった多くの先達のことを覚えます。私たちの時代も厳しい現実に覆われています。しかしその中にあって私たちは日々新しく歩みたいと願っています。そのために私たちは自分を吟味したいと思います。どうか私たちを吟味して、どう考え、どう行為すべきかを教えてください。 私たちの心は愛も変わらず移ろいやすいのですが、それでも懸命に生き、かつ働いているつもりです。けれども、良い意志を動員して仕事に向かうのですが、少し油断をすれば頭をうなだれる始末です。周りを気にしすぎたり、弱い信仰のために自分が目標に到達することを信じられないからです。私たちは自由な人間になりたいと思います。どうか、あなたの霊によって、私たちを自由にしてください。私たちの群れを支え導いてくださいますようにお願いをいたします。主、イエス・キリストの名によって御前に祈ります。アーメン。敵を愛することと題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。紀元4世紀、キリスト教は国教の地位を獲得しました。で、このことは平和に関する教会の態度に重大な変更をもたらすことになりました。まあ、3世紀までのキリスト教は、いわば絶対平和の立場です。イタン・ハンバクという著書を表したローマ人の司祭ヒッポリソスは、教会の秩序としてヒントがついてはならない職業を挙げています。その代表が兵士です。で、これは、もし兵士になれば、敵を殺すことがあり、殺すなという戒めを破ることになる。おそらくそういう理由からでしょう。で、けれども、キリスト教が国教になってしまいますと、状況は一変したわけです。国家に忠誠を尽くすことも、キリスト教の任務になりますから、ローマ帝国という、これまで武力で相手を征服してきた国の軍事力を承認しなくてはなりません。で、国教になって以降のキリスト教の歩みを振り返りますと、だんだんと武力行使が当たり前になっていきます。まあ、代表的なのは、中世の十二軍ですね。で、宗教改革も、今日は私たちはその記念をしているんですけれども、宗教改革という大きな出来事も、教派の対立からいくつもの戦争を引き起こしています。とてもこれは悲しいことです。宗教改革に絡む戦争の場合、この聖書が引き合いに必ず出されまして、自分が行う戦争のこの後押しをする役目を負います。で、そういう流れは、もしかすると、今に至るまで続いているのではないか、と、私は時々考えてしまいます。ヨーロッパやアメリカというような先進国が、相変わらずその軍事ということを国の中心に添えて、自分の国の運営を図っている。アメリカなどは世界最大の軍事大国です。しかしアメリカは世界からキリスト教国として一応認められています。 で、今日もテキストを読んでいますと、なんだかキリスト教もこの平和に関してはいつもこのフラフラとした態度を取ってきたのだなと思わされます。イエス様の言われたことをちっとも守ってこなかったのではないかと感じるのです。しかし私たちはこの平和の問題を過去の教会の態度を批判することだけではなくて、私たち自身の問題として受け止めなければ主体的に信仰生活を送っているとは言えないだろうと思います。過去のキリスト教会が戦争に加担してきたことを理由に軍事力を肯定するだけであれば、それはあまりにも情けないと言わざるを得ません。とりわけ日本キリスト教団が先の大戦中に取った態度を反省するならば、一層厳しい目を持って平和の問題に向き合う必要があります。とは言っても、過去のキリスト教をすべてこのマイナスイメージで捉える必要はないと思います。中世以来、とても細々とした流れではありますけれども、平和のために努力をしてきたグループがいくつもあります。ボヘミア兄弟団とか、ワルド派とか、メロナイトとか、クエーカーとか、そういう人たちです。彼らはいわゆるこの宗教改革左派と呼ばれた人たちの流れですね。で、彼らが平和を作り出そうとして努力してきた大きな拠り所が、今日取り上げている三条の説教です。で、39節に、悪人に手向かってはならないとありますし、44節には、敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさいとも書かれています。で、これを一体守ることができるのだろうかと思ってしまうような、その厳しいイエス様の言葉がここには並んでいるわけです。で、右の方を打たれたらですね、左の方も差し出せなんて言われたら、元気な人はそんなことができるかいと開き直るかもしれません。しかし、この三条の説教と真正面から向き合わなければ、イエス・キリストの平和に触れることはできません。私はイエス様の言葉を自分の心の中の問題として、個人的な領域に限定してはならないと考えています。キリスト者の政治的な責任をこの教えを軸として社会的な視野を持って捉えることが大切ではないでしょうか。イエス様の厳しい物言いには私たちを平和に向けて動かしていくエネルギーが込められているのではないかとも思うのです。イエス様の言葉を単なる個人的な倫理として片付けてしまったら、私たちはイエス様の精神を受け継ぐことはできないに違いありません。で、そこで三条の説教の読み方が問題となります。で、教会で聖書を学ぶ場合、この三条の説教だけに限らずですね、イエス様の教えはまず倫理的になりやすいという点が挙げられると思います。で、教会では普段から一人一人のあり方として 謙遜でありなさいというようなこの教えが論じられていますから、平和を追求する場合でも世間一般のこととしてよりは自分が所属する教会内で通用する、観念的な理想としての平和になりやすいと思うんです。で、そうでなくても、教会には政治的、思想的にいろいろな人たちがおりますから、全体に通用するような、誰に対しても齟齬をきたさないような結論になりやすいと思うのです。制度としての教会が一旦成立いたしますと、倫理は教会内的なものとして処理されやすくなります。平和に関する関心が高まったとしても、その関心全体は教会内に限定されるような方向に向かっていくのです。それでも私たちのこの代々木上原教会は平和を目指す政治的なスタンスも創立以来かなりはっきりと出ていると思いますから、そんなに心配はしていないのです。しかし教会によっては右の傾向も左の傾向も全く出さないように配慮して無駄なことは一切言わないというところがかなりあります。極端に言えば、右翼の人も左翼の人も仲良く共存できるような教会がいいのか、それとも旗色をある程度鮮明にする方がいいのか、そういう問題が出てくるんです。で、そういう問題に直面したときに悩む方もおられるかもしれませんけれども、私ならば旗色を鮮明にすべきだと考えます。少なくとも平和に関する態度ははっきりしなければならないと思っています。で、そうしなければならないと考える理由は、イエス様の生き方に求めることができるのではないでしょうか。イエス様の周囲には大勢の人たちが集まりましたけれども、十二弟子をはじめとしてとてもそのグループはオープンです。あんまりオープンすぎたので、その中から裏切り者が出てしまうという、それぐらいオープンなわけです。熱心党員であろうと誰であろうと、もう出入り自由なグループですね。ですからイエス様の意識は、その出入り自由な集団の一人一人に向けられているわけで、特定のその入会制度をきちっと備えたような集団の個人を対象にされてはいないと思うんです。そうは言いましても、三条の説教は、聖書学の立場から言えば、マタイが属している教会で編集されたものだろうということになりますから、ある程度の教会の枠組みは当然このテキストにも影響しております。しかしそれでもここに記されているイエス様の言葉には生き生きとした力がみなぎっていることを私は感じます。話は変わるんですけども、先の世界大戦で最後の海軍大将を務めた井上重義という軍人がおりました。 で、この人は海軍の軍人でして、山本五十六とか米内光政、そういう人たちに近い人ですけれども、ずっと聖書を読み続けていた人でもあります。山本五十六も幼い頃、姉に連れられて長岡の教会学校に通って、生涯聖書を読み続けた人でありますけれども、井上重義の聖書の読み方は、彼が残したその遺品の聖書を見ますと、もう防線や書き込みがたくさんしてありまして、いい加減なものではなかったということがわかります。彼は海軍兵学校の校長や海軍大学の教官や横須賀鎮守府の参謀長などをこの歴任して、最後は海軍大将となるわけですけれども、太平洋戦争を始めるときに、その開戦に猛反対をしております。そして戦況が悪くなってからは、終戦工作を一日も早く進めなければいけないとずっと主張した人でもあります。で、こんな言葉を残してるんですね。国軍の本質は国家の存立を擁護するにあり、他国の戦に馳せ参じるがごときはその本質に違反する。これ何度読んでみますとね、なんだか集団自衛権反対にも使えそうな言葉だなと思うんですよ。まあそうは言いましても、軍人には違いありませんから、当然限界もあるんですけれども、でも山本五十六も井上重義も聖書を読み続けていたので、当然この三条の説教も読んでいるはずですよね。で、そのことが彼らが開戦に反対したり、三国同盟に反対したり、終戦工作を早くしろと要求したりしたことと無関係ではなかったと私は考えています。何を言いたいかというとですね、イエス様の言葉、その生き方が、それに触れた人々に平和志向を与えるということです。井上重義は戦後、軍人恩給も辞退しました。大将の軍人恩給ってすごい額なんですよ。軍人恩給をすべて辞退しました。そして赤貧の生活を送りました。彼は近所の子供たちに英語を教えて貧しい生活を支えたのです。かつての教え子や後輩たちが戦後になって発足した自衛隊の幹部になっていったときに、恥を知れと激しくそれを非難しています。そういう生き方も、私は彼がずっと聖書を読んでいたことと関係しているのではないかと考えています。ところで、イエス様の言葉や生き方は常に周囲の人たちに肯定的に受け取られたわけではありません。イエス様は社会で置き去りにされていたような弱者への眼差しを持って物事を考えられましたから、社会の強者にとってはイエス様の言辞は誠にそれこそ心に刺さるようなものだったに違いないのです。ですから、イエス様の平和に関する言葉、今日のテキストに示されているような平和に向けての厳しい言葉は、社会的な地位の高い人々やリーダーと目されている人たちにとっては甚だ 都合の悪いものであったはずです。イエス様の平和に関する言葉というのは、ああ、これは教会内の平和論だというように、遠いところから眺めると美しい言葉としてそっくりそのまま収まってしまうんです。アメリカの軍人なんかはですね、そんなふうに三条の説教を読んでるんじゃないだろうかと、つい私などは勘ぐってしまいます。しかし、イエス様の生き方に忠実に従おうとして、三条の説教を読んでいけば、それは自分自身に関わる厳しい言葉となってきます。そこで、私たちがイエス様に促されて平和を作り出そうと主張する際には、実際にそのように歩むことが決して楽なことではないということをくれぐれも自覚しておく必要があります。で、今日は宗教改革の記念の礼拝なんですけれども、この何事も神様の前に正しいと思ったことを遂行するのは楽ではないのです。ルターだってカルバンだってある状況下では命がけでした。平和を作り出すことも例外ではありません。戦争反対のデモに何度も出かけますととても疲れます。でもそんなことは、そうした意味から言えば辛いことの部類には入らないんですね。で、私はそう自分に言い聞かせながらデモに参加をしました。で、若い人はまだ平和への戦いを継続しているんです。大学生のグループを中心にしてまだ平和への集まりが続いています。だから私も辞めてしまうわけにはいきません。せめて皆さんもですね、11月3日の文化の日にですね、夕方5時半から、新宿西口で、小田急デパートの前で平和集会があります。この音頭を取ったのは、シールズという、大学生のグループです。もちろん、政治家も来ると思いますけれども、大学生のスピーチが、そこで、何人も続きます。どうぞ、そういうところに一度参加してみてください。若い世代の平和に向けての真摯な姿勢に出会うことができると思います。それにしても、この45節の言葉は改めて、うわぁ、すごい言葉だなと思います。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださる。で、この言葉を皆さんどういうふうに読んでこられたでしょうか。不公平じゃないかって思われたんじゃないかと思うんです。これは言うなれば、神の子だけにしか口にできない言葉です。私は自分たちがですね、普段何気なくいろんな人たちを善人とか悪人とかそういうふうに振るい分けていることの恐ろしさを示される言葉であると思いました。誰でも自分を善人とみなすのは心地がいいものです。で、そういう時には、あいつは悪だと私たちは大抵考えているんです。で、誰かをあいつは悪だ、あいつは敵だとみなせば、その人は自分にとってもう自動的にもう最初から悪の部類に入れられる存在になってしまいます。しかし、今日問題としている平和を考えるならば、 私たち自身の平和志向が本物であるかどうかを問い直すことは、実はとても難しいんですね。ですから私たちは、例えば一度自分が戦争加担者だと考えてみてはどうでしょうか。東条英機首相が戦争責任者だと断罪して終わってしまうのではなくて、自分もその末裔だと考えてみるんです。すると予想外にいろいろなことが見えてくるような気がいたします。戦争中、隣組という組織がありました。いわゆるこの町内会の組織です。で、普段は何事もなく仲良く付き合っている人たちが、このひとたび戦時体制に入るとお互いを見張る存在に変わるのです。そういう話を私は親や親の世代の人からもう何人からも聞きました。隣組というのは怖かった。東ドイツの人たちも証言してますよね。シュタージの存在は怖かった。仲良しだと思っていた人が後で自分を密告していることが分かったっていう話がたくさん出てきてるんです。今羊の顔をしていても、明日は狼の顔になるかもしれないという可能性を、それは私たち人間が持っているということです。そういう自覚が私たちにはまず必要だろうと思います。ですから自分の解釈で善人や悪人を決めつけられない弱さを、実は人間というのは全ての人が持っているんだということをちゃんと理解する必要があります。で、神様はそのことをご存知なんです。イエス様はそのような人間の弱さをちゃんと承知された上で、悪人にも善人にも太陽を昇らせとおっしゃったんですね。自分を愛してくれる人を愛することを私たちは何も気づかずに、普段当然のこととしてやっているわけです。でもそうではないよ、神様のもとでもう一度自分の姿を見直してみなさい、そういうふうにイエス様は私たちに言葉をかけてくださっているのではないでしょうか。平和を作り出すことは難しいことです。でもしっかりとイエス様の生き様を見ていれば、誰にでもできることでもあると思います。平生からしっかり聖書を読んで、イエス様が示してくださる平和への道を私たちも進んでいきたいと心から願っています。祈ります。主なる神様、弱い私たちを憐れみ、平和を作り出すものへと導いてください。私たちの教会があなたの御前にかなった歩みができるようにお導きください。ここに連なるお一人お一人を支え、導いてくださいますようにお願いをします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の520番、真実に清く生きたいを歌います。 座りください。ご一緒に献金を捧げます。お当番のことよろしくお願いいたします。献金の感謝を聖歌隊の聖なるかなの歌に変えさせていただきます。